おいおいおい、日曜昼過ぎのセバストポリは比較的空いていた。何やこれ、裏取りました。これでどうでしょう。黒田から渡された書類に一通り目を通した片倉はそれをカバンにしまってタバコに火をつけた。やったな黒田、ありがとうございます。しかしお前の直感ってやつも捨てたもんじゃねえな。黒田はこの言葉に顔をほころばせた。片倉さん、あなたが今刑事だったらどう対応します？
そりゃ俺なりに裏取って元気やろ
そうですよね、正義一直線の片倉はじめ捜査一課課長でしたからね。
なんだよ、気持ち悪いこと言うなわ。
野宿山の時もそうだったじゃないですか。
あ、
松永管理官に食ってかかって干されて。
うっせえ、そんな大昔のことはとうに忘れたわ。
一色部長にもよく突っかかってたらしいじゃないですか。片倉はタバコの煙を吹き出して遠くを見つめた。そしてゆっくりと口を開いた。
はい、ノリか。
ええ、どのタイミングからかは定かではありませんが、おそらく大学入学時からでしょう。
しかしお役所の職務怠慢もいい加減にしろってんだ。
血縁者が二人とも死亡し、全く身寄りがない政治の失踪宣告請求がなされないまま放置ですから。戸籍俺が調べなかったらそのままでしたよ。
どうやって調べた？
工夫すればできますよ黒田はアイスコーヒーに口をつけた。で、ですけど。
おう、お前が俺に直接会いたいって時は俺から何かを聞きたい時って決まっとる。
ご明察。
いいよ、おもれネタ引っ張ってきたんし何でも聞きな。
その陣川誠司の件の続きになるんですが。
うん、
片倉さん、野宿山事件の際、その昔赤松忠が村上と鍋島によって自殺を装って殺害された背景があるとか言ってたじゃないですか。
ああ、そんなことまでお前に喋っとったかな。
ええ、ブレーキ踏まずに崖から転落、一見自殺に見えるこの赤松の死を警察は事故として処理した。しかし当時の赤松には自殺をする原因が見出せない。赤松忠は公共事業をめぐるホンダの不正の秘密を知っていた。その暴露を恐れた当時のホンダの秘書村上隆二とその仲間である鍋島淳によって事故を装って殺された可能性が高いって。
さすが野宿山事件ウォッチャー黒田、よく覚えとんな。
それに似てるんですよ。
何が？
陣川の両親の死が。
何？
今片倉さんに渡した資料には誠司が近畿地方の土石流災害にあって、あいつの両親は間もなく事故で死んだってことになっています。
ああ、
ですけど当時のことを知るある人から聞くところによると、二人はどうも自宅近くの山道でブレーキ一つ踏まずに崖から転落して死んだらしいんですよ。片倉の眉が少しだけ上がった。愛する息子が災害で行方知れず、生きる希望を見出せずに心中したんじゃないかって普通ならそう思うでしょう。
ああ、
けどこれも事故で処理されてるんですよ。
臭い。
ええ、片倉の顔つきが変わった。一般商社に勤める男の顔ではない。彼のそれはまさしく往年の刑事の顔つきそのものであった。現場は山道ですけど 陣川家の近くです。普段使いしている生活道路でそういう事故を起こすって考えられないと思いませんか？
車の整備不良は
当時の記録からは確認できません。
まあ一般論で言えばお前の言う通り事故っていうのは考えにくい
でしょう。それなのにあそこの当時の警察は事故で処理したんです。
裏は
さっき取れました。
どこから？
それはいくら片倉さんでも拷問にかけられても言えません。
なるほど。それは本当か？本当のことなんか？
はい、そこで聞きたいんです。ぶっちゃけこれってありなんですか？
ない。
片倉は即答した。ではどんな可能性があるんです？
これだ。お前は札回り長いやろうから馬の耳に念仏かもしれんけど、心中には四つの可能性があるのを知っとるやろ。
はい、ですが念のため教えてください。黒田は確認するようにメモを取り出した。
心中に見える病死、心中に見える事故死、一方が無理心中、心中に見える他殺。
そのうち前の二つはちょっと当時の状況を見て首をかしげたくなるもんですけど、後の二つは
可能性は捨てきれない。
問題はこの後の二つに関して当時十分に捜査がされていたかどうかってことですね。
そういうこと。
これ以降はちょっと俺の方で調べることができないんで、警察 OB のあなたの力で調べてくれませんか？
わかった。
あ、そうそう。黒田はカバンの中をまさぐって物を取り出した。
何やそれ。
そのうち片倉さん陣川と会うんでしょう。
ああ、
その時にこれ見せればいいと思いますよ。
そう言って黒田はそれを片倉に手渡した。
カメラなんか何するん？
あいつが俺の調べに反して本物の陣川なら、それを見てきっと何かの反応を見せます。何も反応しなかったらこれで決まりです。
どういうことやそれ。
あいつの親父のカメラです。
片倉は分かったと言ってそれをカバンにしまった。そして彼は残っていたアイスティーを飲み干し席を立とうとした。
待ってください片倉さん。
ねえ、
今日はまだあるんですよ。
片倉は左腕の時計を見た。セバストポリで黒田と合流して30分は経っていた。今日は黒田から一方的に情報をもらっている。これからは黒田のターンだ。しかし今の片倉は次の予定が控えている。そのため黒田からの質問攻めはほどほどにして欲しいのであった。
東堂って誰なんですか？
あ？
金沢銀行の主営を殺したと思われる東堂ですよ。
わからんよ。てか俺刑事じゃねえげんぞ。そりゃ現役の連中に聞いてくれま。俺がお前に教えてやれんのは野宿山事件に関することぐらいや。
うん、わかりました。じゃあその現役捜査官を誰か紹介してください。後で聞きますから。
後で？ほんなら今日はこれでお開きってことでいいか？
ダメです。
なんねや。俺この後商談ねんわ。何でも答えるから頼むから、今日のところはこれで勘弁してくれま。な、
事態は急を要します。
なんね。
片倉さん俺に教えてくれましたよね、野宿山事件の背景に一色の交際相手である山形久美子のレイプ事件があるって。
ああ、この間お前に渡した胸くそ悪い書類な。
その山形久美子が今度は東堂に狙われています。
何？
貧乏ゆすりが止まらなかった片倉の足の動きがピタリと止んだ。
何のご縁か分かりませんけど偶然耳にしたんですよ。
黒田はカバンの中からイヤホンを取り出してそれを 携帯電話に挿した。俺の個人的な取材にも協力してくれる信頼できる仲間がいましてね、偶然とある居酒屋でこんな話を耳にしたんですよ。黒田は片倉にイヤホンを装着するよう促し、安井からメールで送ってもらった音声ファイルを再生させた。
東堂が自分から俺に接触してきた。いつです？ついさっきのことや。警察には？なんで？警察に言うなって。はい？警察に言ったらダメねんて。ちょっと待ってくださいよ。それで部長はうんって言ったんですか？うんとは言ったら、それなら早く行った方がいいですよ。言えんげんて。え？何言ってんですか？久美子は人質に取られた。は、はい？もしも奴のことを警察に言うと、久美子がやられる。なんで？知らん。やられるって。まさか殺されるってことですか？違う。犯される。
このわずかな時間の音声を聞いた片倉の表情はこわばった。
おい、俺山形と佐竹ちゃんや。
ええ、そうなんです。
東堂が山形と接触したって？ほんで警察に言うなって？
警察にチクったっていうのが分かった段階で、山形久美子は再び犯されることになるらしいんです。片倉は頭を抱えた。
やべえな。
はい、やばいんです。なんか片倉さんの力で山形久美子に護衛をつけさせるとかできないんですか？
なら俺はリーマンやぞ。こんなもんできっかや。
二人は黙り込んだ。
あ、そうや。
何です？
そうや。ああ、なるほど、ナイスタイミング。
片倉は勝手に納得し、胸元から取り出した携帯電話を操作した。そしてテーブルに備え付けられていた紙ナプキンを一枚引き抜き、そこに携帯電話に表示されている電話番号を転記した。
これ、誰ですこれ。お前さっき東堂の情報を流してくれる人間を教えろって言っとったやろ。
ええ、こいつに聞け。
んで、山形久美子の護衛もこいつの力借りろ。
え？ちょっと片倉さん、名前ぐらい教えてくださいよ。電話番号だけ教えられても困るじゃないですか。
こっちから一本連絡入れとく。こいつからお前の携帯に連絡するようにしとくから、これアドレス帳に今すぐ登録しろま。
黒田はメモを見ながら、それを自分のスマートフォンに登録した。片倉はなぜか名前を教えてくれないため、彼はそれを仮に謎の男と登録した。その様子を覗き見していた片倉はププッと笑い、メモが書かれた紙ナプキンを回収して、ご丁寧にそれをカバンにしまった。
この人誰なんですか？すぐわかる。
片倉はこう言うと、一旦席を離れてトイレに向かった。5分ほどして彼は帰ってきた。
すまんが今日はこれでお開きにしてくれるか。
え？
ちょっとどうしても話せん商談ねんじゃ。割って。
え？ちょっと片倉さん、こんなので本当に大丈夫なんですか？
大丈夫やって。心配すんな。正義一直線やろ。
荷物を片付ける片倉を黒田は見つめるしかなかった。
ああ、そうや。その音声ファイル俺んとこにも送ってくれんか。
ああ、はい。
俺もできるだけのことはやってみるわ。
そう言って片倉は感情を済ませてセバストポリから去っていった。
本当に大丈夫かな。
黒田はスマートフォンを操作し、音声ファイルを片倉宛に送った。
おかわりどうですか。
しばらくして店主の野本が黒田に声をかけた。
あ、じゃあお願いします。
にこやかな笑顔を見せて黒田の目の前のアイスコーヒーを代わりのものに交換した。
これは片倉さんからです。
え、マジっすか。
あなたの分も済ませていかれましたよ。どうぞごゆっくり。
ああ、ええ。でもそんなにゆっくりもしてられないんです。
あれ？お客人が来られるんじゃなかったんですか？
客人？黒田の携帯電話が鳴った。謎の男からである。何者かわからない人間からの電話。黒田は一瞬それに出るのを躊躇した。
お客さんですね。
この野本の言葉に背中を押されて黒田は電話に出た。
はい、黒田です。
謎の男です。あと10分でそこに着きますので少しだけ待っとってください。
簡潔なこの一言だけで電話は一方的に切られた。
それではごゆっくり。
野本は笑みを浮かべて黒田に背を向けた。
五の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたらウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますのでぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。